祈ります。天地の造り主、生ける誠の神様、あなたの日に御前に呼び集められて、あなたの恵みに欲する幸せを感謝いたします。どうかあなたの命の御言葉を今日も私たちにお与えください。神様、あなたがご存知のように、私たちの住んでいるこの世界には人の心をめいらせるような問題が次々に起こっています。各地で大きな災害が続き、泥沼のような紛争やテロが繰り返されていますし、人々の生活を守るという軍隊がかえって人々の命や健康を奪っています。また生活の基盤を失った人々が大量に難民となっています。私たちの国でも経済がうまくいきません。かつてないほど大勢の人々が仕事を失い、弱い立場にある人々が将来に不安を感じています。神様、あなたはこういったことをお望みにはなりません。どうか私たちを憐れんで助けてください。それに対して責任ある立場にいる指導者たちが、その責任を十分に果たしているとは思われません。高い理想を持たない政治と経済は、世界平和に本当の貢献をするその道を知らず、地球の環境がどんどん悪化しているのにいたずらに手をこまぬいています。主よ、混迷を極めている私たちの世界、そして私たちの国を憐れんでください。そして私たちの愛するこの国が、どうかあなたの御心を少しでも行うことができる国となることができますように。正義と公平が行われる国、世界で信頼され尊敬される国となることができますように。いつの日かそのような国となることができますように、私たち一人一人がそのために力を尽くしていくことができますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。厳しい寒さがなお続いておりますが、体調の優れない方々、お年を召された方々をどうか今週もお守りください。先週は敬愛する瀬崎富さんをあなたの身元にお送りしました。どうか残されたご家族の上にあなたの顧みが豊かにありますように。ご自宅で闘病生活を続けることになった黒髪兄弟と看護される美智子姉妹を、どうかあなたご自身が励ましてくださいますように。今日事情で礼拝に出席できない友があります。どうかその場にあってあなたの恵みが豊かに加えられますように。人生の悩みを抱えている友があります。どうかあなたが良い解決をお与えくださいますように。 道を求めている友にはあなたの光をお与えください。今日初めてこの礼拝においでになった友をあなたが恵んで最もふさわしい助けをお与えくださいますようにお願い申し上げます。旅にある友、外国に滞在中の友をお守りください。教会学校の愛する子どもたちを今週も守って、心と体が健やかに成長するようにお導きください。そしてこの地域に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かに与えられますように切にお祈りいたします。この礼拝を最後まであなたご自身が導いてくださり、私たち一同に恵みと祝福を、そして明日への勇気と希望をお与えくださるようにお祈りいたします。これらの感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。私に中学生の孫がおりまして、その子が最近よく僕は言霊を信じていると言うそうです。言霊っていうのはあんまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、言葉という言という字とそれから霊ですね、そう書きます。言霊を僕は信じてるんだと彼はよくそう言うんだそうです。で、私はそれを聞きまして、こういう表現を彼がどこから仕入れてきたのか、ちょっと驚いたんですけれども、同時にその言葉の力というものについて深く考えるきっかけを与えられました。で、私は最近特に詩に心を惹かれます。いろんなものに心を惹かれることがあるんですけども、音楽もそうですし、それから自然の美しさ、花、そういうものにも心を惹かれます。それから作ったものでは焼き物などに大変心を惹かれる。年を取った印でしょうか。しかし言葉に関することで言えば、詩に心を惹かれるんです。で、もちろん詩であれば何でもいいっていうのではありません。芸術とは省略であるという言葉がありますように、徹底的な吟味を経て余分な言葉が省略された詩、こそぎ落とされてどうしてもここになければならないような、そういう言葉だけが溢れ出たような、そういう透明な詩が私は好きです。例えば12月10日の説教で、その直前に亡くなられた島崎光政という人の詩についてちょっと引用いたしましたが、その一つをもう一度引用いたしますと、こういうのがあります。私の言葉が私をむしり取る、私の言葉の中には私の肝臓の一部や腹綿や爪が入っている。言葉は私自身なのだ。で、中ほどちょっと省略いたしまして、最後の方に耐えきれなくなった魂が言葉に乗ってあふれ出る。私の中の不断の愛と苦痛の対比、あの中から明日も 言葉の蝶は飛び立つだろう。そういう詩です。で、私がこういう詩に惹かれるのは、今という時代が特に言葉が力を失った時代であるという理由によるのではないかと思っています。表面を上滑りするような薄っぺらな言葉がそこら中にあふれています。テレビに出てくる芸人だけではなくて、政治家も学者も、もしかしたら説教者も、何か喋ってるけれども深く心を打つ、そういう力を持たない言葉を語っている。何も森さんに限ったことではないんです。この時代がそういう時代になってるんじゃないでしょうか。で、それだけに私の孫が言霊を信じるっていう、そういうことを言ったことに私は切実に共感しました。で、その根底にはこの時代に生きる私たちの心の深層にある共通の祈りではないかと思います。本当に力ある言葉が私たちを生かしてくれるように、で、私たち自身が本当に真実な言葉を語ることができるように、そういう祈り、それを私たちは共通に胸の中に抱いているのではないでしょうか。で、ちょっとその言霊に戻るんですが、字引きで言霊というところを引きますと、言葉に内在する霊力、霊の力というふうに出てまいります。言葉に内在する霊力、昔言葉が発せられるとその内容が実現すると信じられていた、そういうふうにあります。で、言葉が発せられるや否や、その言葉で言われた内容が実現する、言葉にはそのような霊力というものがある、言霊というのはそういうものだと、そういう説明であります。で、その場合言葉には区別がありません。どんな言葉でも力を持っているというふうに考えられていました。どんな場合に誰がいかなる言葉を発するか、そのことは特別に条件にはならない。良い言葉であれ、悪い言葉であれ、人を生かす愛の言葉であれ、人を殺す呪いの言葉であれ、言葉それ自体に実体的に力が備わっている、霊力が備わっている、そしてそれが発揮される、実現される。で、言霊というのはそういう意味で使われた言葉のようです。で、そういうふうに字引きなどで説明されていますが、そこを考えますと私がこれから述べようとしていることとはちょっと違うと思いますね。で、どういう言葉でも違いなく言葉そのものに力が内在しているという考えは、これは聖書の中にもあることであります。で、昔はやっぱりそういうふうに信じられていたと思うんですね。しかし私がこれから言いたいことは、そう、おしなべてどんな言葉でも力がある、霊力を持っているっていうことでは実はないのです。創世記の冒頭に、旧約聖書の一番最初ですが、神は言われた、光あれ、こうして光があった、そう書いてあります。聖書の一番最初の言葉がそれです。光あれと神様がおっしゃった、そうすると光があった。で、こういうふうに神の言葉は創造的な力を持っているというのが聖書の信仰です。で、今日 前の方で読みました、最初に読みましたテキスト、イザヤ書の55章の8節以下ですが、特に、10節から11節までにこんなふうに書いてあります。もう一度そこを開きいただきたいんですが、旧約聖書の1153ページ、雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。で、そう書いてありまして、でこれは神の言葉というものは、雨や雪のように、天から降ってきて力を発揮して命を生み出して、それから天にまた戻っていくように、神の言葉というものも私たちの歴史的な世界の中で神の望まれることを成し遂げて、それから神様のもとに帰っていく、そういう力を持っているという意味の言葉です。で、ここで私たちは注意しなければなりませんのは、創世記の最初の言葉でも、イザヤ書の今の言葉でもそうですけれども、神の語る言葉には力があるけれども、それは人を呪って破滅させる力というようなものではない。あるいは憎しみや嫉妬によって人を絶望に、死に導く力、そういうんでもない。そうじゃなくて、命を創造し、命を保持し、命を養う力として描かれているということです。で、神はもちろん人を滅ぼすことだっておできになります。で、聖書の中には実際に裁きの言葉というのがありまして、その裁きは厳しい。神は創世記の中に出てくる話ですが、禁断の木の実を食べたアダムとエヴァを厳しく問い詰めます。そういう言葉だってあります。あるいは弟のアベルを殺したカインに向かって神は呵責なく追及します。ノアの箱舟の時は人類の犯した大きな罪のゆえに大洪水をもって世界を滅ぼすと、神はそういうふうに考えて雨を降らせました。そういう言葉だって聖書の中にはあります。しかし圧倒的に強いのは、そういう人を滅ぼす言葉ではなくて、あるいは呪う言葉ではなくて、命を慈しみ、命を保持し、命を養う、そういう力です。で、旧約聖書の中に神がイスラエル民族を契約の相手として選んだということが繰り返して書いてあります。契約という、で、これは、聖書の基本的な思想の一つですが、神が人間を契約の相手として選んだ。前にも話したかもしれませんが、私は血筋から言うと津軽の人間でありまして、父も母ももう代々津軽で生まれて育った、家から生まれてきた人々でした。ですから私は、津軽弁が話せます、少しですけど。話している津軽弁を理解することができます。で、その津軽弁の中にケヤグっていうのがあります。不思議なことに男の友達だけについて言われるんですけれども、大変親しい友達のことをケヤグって言うんです。で、土地の古老の人に聞きますと、ケヤグっていうのは契約から来ていると言うんですね。お前は 俺の友達だ。お前は俺の契約だ。どんなことがあっても俺はお前を裏切らない。どんなことがあってもお前が俺を裏切ることもない。二人はそういう契約関係にある。俺たちは契約だと言うんですが、でその説明を聞いたときに、私は聖書の中で神がこのイスラエル民族を契約の相手として選ばれたということに非常な力点を置いて、書かれているということに改めて目を開かれました。アブラハムとかイサクとかヤコブとか、あの族長たち、あの人たちに対して神は繰り返し繰り返し契約を確認しています。あなた方は私の契約相手である。どんなことがあっても私はあなた方を捨てることはない。シナイの山の上でモーセが十戒を授けられた。あれも契約の印でした。その後も旧約聖書をずっと読み進んでいきますと、ダビデを通して、あるいは預言者たちを通して、神は決して捨てない、そういう契約の言葉を語り続けます。でこれが聖書の中の神の言葉の圧倒的に大きな、そして強い部分です。聖書の神は私たちに向かって約束の言葉を語る、そういう神です。呪いの言葉を語る神ではありません。そして旧約聖書から新約聖書に読み進めていきますと、その聖書の中心部には決定的に重要なメッセージがあります。それはイエスという方は神の言葉そのものである。ヨハネの福音書の冒頭に、初めに言葉があった、言葉は肉体となって私たちのうちに宿ったって書いてありますが、あれはイエスがこの歴史の中に生まれてきたということを言ってるんです。イエスこそ神の言葉そのものである。そしてその神の言葉というのは愛の言葉でした。ヨハネ福音書の3章には有名な言葉があります。神はその一人子を、つまりイエスですが、その一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ですから聖書の中にはいろいろな種類の言葉がありますけれども、一番大切な言葉はこの約束と、つまり契約ですが、約束と命と愛の言葉です。それが聖書の言葉です。神の言葉です。神はそういう言葉を私たちに向かって語る。で私たちが言霊ということに触発されていろいろ考えさせられましたけれども、聖書から教えられる最大のことはそれだと思います。約束と命と愛の言葉を神は私たちに向かって語っている。そしてその言葉に力がある。口から出まかせの言葉っていうのもあるし、語られただけで虚しく消えていく言葉っていうものもそこら中にあります。しかし約束と命と愛の言葉を語る、そういう神の言葉は力を持っています。私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす、そう言われています。ただイザヤは ここでもう一つの言葉を付け加えています。それがさっきの、初めの方の8節と9節ですが、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。こう言います。神の道、神の思い、神の言葉、これはいかなる意味でも私たちの小さな考えとか体験とか、そこから導き出された理論とか、そういうものの中に閉じ込めることはできません。私たちは最後の結論は持っていません。神様がお考えになることは私たちの思いをはるかにはるかに高く超えています。ですから私たちがいい気になって高ぶっているときには引きずり下ろされるようなこともあるでしょう。逆に私たちがもうダメだと思って絶望に瀕しているようなときには全く思いがけない仕方で希望が回復される。神様はそういうふうにしてくださる。で、そういう意味で神の思いは私たちの思いとは異なっている。神の道は私たちの道をはるかに高く超えている。そしてそのような私たちの思いや道をはるかに高く超えた神の思い、神の道、神の言葉には力がある。そうイザヤは言っているのです。で、私はそのことを信じます。この歴史の中で本当にいろんなことが起こって、一体どうなるのだろうと思うような気持ちになりやすい、何をやっても無駄なんじゃないかと、そういう気持ちが起こりやすいこの時代の中で、我々の思いをはるかに高く超えた神の道、神の思いというものが確実にあって、それが力を発揮する。で、このイザヤの約束の言葉を私は信じます。そしてさっきは聖書の一番最初の言葉を読みましたけれども、聖書全巻の終わりにヨハネの黙示録というところですが、その一番最後にこう書いてあります。以上すべてを証しする方が言われる。この場合も神が語るんですね。その方が言われる、しかり私はすぐに来る。神が私たちのところに来てくださる、そういうのです。つまり聖書は初めから終わりまで神の言葉が歴史の中で貫徹される、で、そういう信仰で貫かれていると考えていいと思います。私はこのことを信じます。祈りましょう。神様、あなたの豊かな言葉を信じて受け入れることができますように、私たちを約束の相手として選び、決して見捨てることはないと約束してくださったあなたの言葉、あなたがこの世界を愛しておられるという言葉、 そしてやがてそのようなあなたが私たちのこの現実の中においでになるという言葉を、その力を信じることができますように。一人一人にそのような信仰をお与えください。一言の祈りを尊き主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の411番。